お肌天才肌親分肌職人肌いろんなお肌も快適にエアエアエアエアエアエアエアエアエアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適24時間365日エアリズムライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章神の子らの家インド1。
私にしてもこんな夜遅く一人で宿を探さなければならないのは初めての経験だった。タイのチュムポーンに着いた夜も遅かったが、あの時は土地の若者たちが案内してくれた。昼には簡単なことでも、夜になると存外難しいことがある。しかし、インドの、それもカルカッタで、その日の宿が決まっていないということが、私には少しも不安ではなかった。彼のセリフではないが、どうにかなるさ、と思っていた。でも、今夜はどうするんです?そう言われても、具体的には何も浮かんでこない。ここを出たらツーリストインフォメーションによって、情報を仕入れようと思う。考えるのはそれからだ。と私は答えた。それでうまく見つかりますかね?彼が心配そうに言う。その口ぶりには、いかにも私を頼り切った気配が伺われた。困ったな、と思った。自分一人ならどうにでもなるが、このような真っ当な旅行者と一緒では、どうしても臨機応変というわけにはいかなくなる。泊まれる宿も制約され、足元を見透かされてしまうだろう。その時、ターンテーブルに私のザックが出てきた。ちょうどいいタイミングだった。私は、では、と言ってその場から離れようとした。ところが一瞬早く彼が言った。できたら、同じホテルに泊めてくれませんか?頼まれてしまえば、断るわけにはいかない。私は仕方なく、ええ、と答えざるを得なかった。さて、それではどうしよう。ザックが近くに流れてくるのを待ちながら、頭を忙しく回転させ始めた。泊まるところ、決まってないの? 背後で声がした。しかも、また日本語だ。振り返ると、やはり私たちと同じくらいの年格好の若者が立っている。がっちりした体格の、ラフな服装をした日本人だった。そうなんですよ。メガネの若者が答えた。だったら、僕のホテルに来るといい。
わあ、それはありがたい。
私が口を開くより先に、メガネの若者が嬉しそうな声を上げてしまった。彼がどういう人物で、そのホテルがどんなところなのか、何も分かっていないのだ。私はメガネの若者の軽率さが少し腹立たしかった。どうせだから僕の部屋に泊まるといい。
僕の部屋？
さすがにメガネの若者も奇妙に思ったらしく、不思議そうに聞き返した。新たに声をかけてきた若者が、私とメガネの若者に向かって説明したところによれば、こういうことのようだった。彼は、本来、バングラデシュのダッカへ行くことになっていたが、飛行機が1時間遅れたため、乗り継ぎに失敗してしまった。ダッカ行きの便は明朝までなく、どうしても今夜はカルカッタに泊まらざるを得なくなった。当然それは航空会社の責任なので、泊まるところを用意してもらったが、どういうわけか、オベロイグランドという超一流のホテルを取ってくれることになった。あのホテルの部屋は、どれも一人で使うのはもったいないくらい広い。どうせただなのだから、一緒に来て泊まったらいい。というのだ。あまりにもうますぎる話だが、冗談を言っているとは思えない。しかし、それは君一人のためのものだろう。私が半信半疑で尋ねると、メガネの若者も疑わしそうにつぶやいた。
一流ホテルでそんなことができるかな？
だが、彼は私たちの言葉など意に介さず軽く言ってのけた。
平気さ。
後でトラブルなど起きないだろうか。
そう。後で料金を払えなんて言われたら、目も当てられないからね。
大丈夫。ホテルがくれるのは一部屋なんだから。何人で泊まろうがこちらの勝手さ。堂々と入っていけば誰も文句は言わないよ。そんなにことがうまく運ぶとは思えなかったが、悪くない話だった。
いいな。助かったな。
メガネの若者はすっかり乗り気になっている。私としては、ほんの少し前にその申し出をうさんくさく思った手前、簡単に受けるわけにはいかないような気がしていたが、脱会行きの若者に他意はないようだった。
そうさせてもらおうよ。
メガネの若者が私に同意を求めるように言った。私がうなずくと、脱会行きの若者が言った。じゃあ、荷物を拾って、とにかく外に出よう。入国の審査と同じく、税関の検査もさほど厳しくなかった。ロビーに出ると、すぐにタクシーの客引きに取り巻かれた。彼らは抜け目なさそうに目を光らせながら、口々にタクシーと叫んでいる。No。 とりあえずそう言って追い払おうとすると、脱会行きの若者が笑いを含んだ声で彼らに話しかけた。それが英語ではなく、この土地の言葉らしいことに驚かされた。
すごいね。
私が言うと、彼は別に誇るでもなく、卑下するでもなくつぶやいた。
何度も来てるからな。
私は彼を見直した。波の旅行者では、いくら何度も来たことがあるからといっても、これほど流暢に話せはしない。私も、メガネの若者のように、この若者にすべてを委ねてみようかな、と思い始めた。彼は客引きの一人と値段の交渉をしていたが、ようやく話がまとまったらしく、その男を伴ってインド航空のカウンターへ行った。タクシー代を肩代わりしてもらうのだという。この男のタクシーで OK らしい。さあ、行こう。しばらくして戻ってきた彼が言った。一緒に外に向かいかけて、私はまだ両替をしていないことに気がついた。 香港でも、バンコクでも。うっかりそれを忘れてうろたえたことがある。両替してくるのでしばらく待ってくれないかと頼むと、脱会行きの若者が、ここで買えるのなら少しにしておいた方がいい、と忠告してくれた。明日にでも街に出れば、闇ドル買いが向こうからやってくるだろう。彼らの方が銀行よりレートはいくらかいいはずだ。1ルピーは100パイサ。闇でもせいぜい1ドルにつき、数十パイサしか違わないだろうが、インドではその数十パイサが信じられないほどの価値を持つのだ。私はその忠告に従って、買えるのを10ドルにとどめた。外で待っていたタクシーは、黒塗りの大型だったが、とてつもないオンボロ車だった。荷物をトランクに詰め込み、硬い座席に座ると、まるで壊れかかった棺桶にでも入ったような気分になった。
TBS アナウンサーの日比真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには、社会全体が協力して脱炭素を実現していかなければなりません。 TBS では2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど、 CO2 排出の削減に取り組んでいきます。また SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて、貧困や教育、ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともに、その解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。 SDGs は誰一人取り残さず、安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか？詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。